それではこの朝は、愛は決して絶えることがない、愛は決して絶えることがないという題で御言葉を問い継がせていただきます。2週間前になりますが、前回私たちはイエス様を主と信じて、同じ主の御霊を受ける者が皆キリストの体であること、そしてその一人一人はその器官であることを見ました。メンバーであることを見ました。そして主は当然ご自身の体を愛されるゆえに、その各器官に御霊、ご自身の霊、御霊による賜物を与えられるわけですね。でそれぞれがその賜物を用いて主に、頭である主に仕えるため、そのようにして主の体全体、つまり私たち教会が立て上げられるためですね。ところがその最後のところ12章の31節でパウロはこのように言いました。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私は、さらに勝る道を示してあげましょう。そのさらに勝る道、それが今日の箇所に記されていますね。愛の章として知られていますけれども、もう一度一節から三節のところを読みします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。ここに記されているその威厳や予言、奥義、知識、信仰、持ち物や自分自身を分け与えることを、それらはこれまで見てきたように御霊の賜物に関することですね。でコリントの教会の中には、それを誇る人がいたら、こんな賜物が与えると誇る人がいれば、反対に自分はその御霊与えられてない、賜物が与えられてないと、自己卑下する人もいることを見たわけですが、そのどちらにしても自分自身を中心とする、私が、私に与えられて、私が、いや私はダメなんですって、私がって、どちらにしても自己中心を、するゆえに、愛とは関係のない歩みがなされる危険があったわけですよね。私たちがどちらにしても誇るにしても、自分はダメだって言うにしても、自分にフォーカスすることで愛することからは離れる、その恐れ、危険があったわけです。で実際にその人々の傲慢や、また自己卑下が原因となって、そこには分裂がありましたし、互いの間に争い、それはこの両者だけじゃなくてね、傲慢な人たち同士っていうこともができますけれども、そこには争いがあったわけですね、教会の中に。ですからパウロは言いました。たとえ私が威厳を話しても愛がないなら、これは他国の言葉っていうのも言えますし、御使いの言葉ですから人には理解ができない、でもそれを解き明かすことができる人がいるわけですね。でいない場合には語るな、教会では黙っていなさいってこの後出てきますけれども、いずれにしろその私が威厳を話しても、パウロは威厳を話すことができました、話しても愛がないならば、やかましいドラやうるさいシンバルと同じだって。ドラやシンバルとは、偶像の礼拝、偶像の神殿で行われるその礼拝、偶像礼拝に用いられたようですが、もしそこに愛がないならば、私にそんな、その、威厳っていうのは悪いことじゃないですよ。変な人の印じゃないですからね。それを通して、その人自身の霊が高められるわけです。神様との、近づけられるわけですよね。ですが素晴らしいものなんですが、でもそれが愛によってなされるのでなければ、自分はそのやかましいドラやうるさいシンバルとを同じだと言いました。わかりますよね。もううるさい、ね、やかましいという時にドラやシンバルガンガンされると、もう本当にただの迷惑なわけですよね。だ愛がなかったらそれと同じですと。またたとえ予言の賜物を持ち、あらゆる奥義、これは知恵と関係しているということはできますが、奥義と知識に通じ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら 自分は何の値打ちもないとパウロは言いました。でもどうですかね皆さん、そういった時にね、もし皆さん、あなたが予言の賜物を持って主の御心をね、主の、その真理を人々に語ることができるならば、まあ、できないっていう前提じゃなくて、その主の御心を渡ってそれを語ることができる予言の賜物が与えられていたらね、まあ、そうでなくても私たちは御言葉を通して知ることはできますよ。なのでもう賜物がないから全然聖書分かりませんとか御心分かりませんっていうのは極端すぎます。でも、そういった意味ではなくて、特にその御霊の賜物っていうことを意味しますが、でもそのように真理を語ることができる、またあらゆる奥義と知識人に通じている、ね、伝道しない、ね、人々にはイエス様は、ね、明かしない、それはイエス様を知らないっていうのと一緒なんですけど、本当はね、でも、私たちの理由としては分からない、知らない、あの個人的な知らないっていうよりも情報として分からない、 How to、 どうやっていいか分からないっていうことを理由にしたいんだけれども、じゃあそれを知っているとするならばどうなのかね、通じているならば、あるいは山を動かすほどの完全な信仰を持っているならば、これは私たちがプッシュして押せるとかじゃないですよ。私たちはそんなことはできない。でも山をも作られた神様が動かすことはできると完全に信じることのできるその信仰ですね。その神様に信頼するっていう信仰ですよ。私ができるようになったとかっていうよりも、その主を信頼するほどの完全な信仰を持っているならばどうですか皆さん。イメージしてくださいね。まあ、どれかでも本当にまあ変に自信に満ちるのは良くないんだけれどもね、予言の賜物を与えられているね、もう知識とに通じているからどこ開いても大丈夫ですと。ね、でしかもその知恵で奥義に通じていますから、ここから御心を解き明かすこともできるし、ね、それをね信じてい、くことができるって言った時にどうですか。いやいや私は何者でもないですってなります。いやいや全然教会では役に立つ、体でも全然目に見えないところですってなると思います。自分のことを何者かと思ってしまうんじゃないですか。気をつけてないと気をつけてない、神様こんな賜物与えられてるの、私がなんかいいことやってきた、ねえーね、あんなことしたからかなとか、私が賢いからかなとか、何者かって思うんじゃないです、一般的にですよ。でもパウロは言うんです。愛がないならば何の値打ちもありません。そのような賜物があっても、 I am nothing って英語で出てきます。 I am nothing、たとえ持っていたとしても私は何者でもない、私は何にもないってね、何でもないって。イエス様のもとに来たある青年、これはマタイ19章に記されていますが、その青年はイエス様の、もしあなたが完全になりたいのなら帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさいね、でその上で私についてきなさいというお言葉を聞いて、この青年は悲しんで去っていきました。それは彼が多くの財産を持っていたからですね。皆さん、あなたにとって自分の持ち物をね、しかもそれを全部貧しい人たちに分け与えることは可能なことですか。ここではパウロは全部って言ってますね。すごい強調していますがね、全部分け与えることは可能ですか。いや、そればかりか、それだけじゃなくて、あなた自身の命までも与えることができますか。パウロは言うんですよね。たとえ私がね、持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために、まだこれでローマのね迫害で、実際にクリスチャンたちが火でね、ろうそく代わりっていうか街灯代わりに油注がれてクリスチャンたちが火で焼かれたってね、そういうあれはまだ、この時はまだそういうあれはないんですが、でもたとえそのようにして焼かれるために渡しても、愛がないなら何の役にも立ちません。これ英語では I gain nothing ですね。何も得ない、それをしたところで私は何も得ないんですって無駄に与えて無駄に死ぬっていうような印象を与えますが、私たちとしては、でもね、私たちとしてはたとえそれが全部でなくても、持ち物のいくらかでも貧しい人たちに分け与えたらどうですか皆さん。 悪い気はしないですよね。分け与えるね、また何か大きな犠牲を払うことでもあるならば、自分は何かを得られると考えるんではないですか。全く自分の何の見返り全くなしにして、本当にただ与えるだけ、ね、自分自身さえも、ね、計算なしに、ね、幼子のように素直じゃなくて、ね、大人のようになるっていうのは計算するわけですよね。大人こうしたら自分にどれだけ損得があるかってこうやるわけですが、自分たとえ自分の命を捧げても、ね、何も得なくてもそういうふうに捧げるとどうですかね。何かを得られると考えることなしにそのようにできますか。パウロは言うわけです。それが愛によってなされるのでなければ、愛っていうのは自己愛じゃないですよ。神を愛する愛、隣人を愛する愛ですが、その愛によってなされるのでなければ、つまり自分を誇るため、自分が栄誉を得るためのものであるならば、私は何も得ない。これが自分の何かこれをしたからって言って、ああすごいですね、こんなに捧げたんですね、ね、あんなことまでして自分自身を捧げてすごいですね、誰々さん、ね、何々先生でも何でもいいんですかって言って、栄誉のため誇りのためであるならば、私は何も得ない。ましてや自分で救いを獲得するために、神様見てください、私はこんなことをしました、だから救われるでしょう、ね、世の中はそうですよ。それいうことでもできたならば、私はきっとっていう、そこに因果応報、その原因があって結果のあれを考えたいわけですが、そのようにして自分はこうやったから値する、自分の救いを獲得するためにそのようなことをしても、決して救いを得ることはないですよ。なぜならば、それは外からは愛の行為に見えるかもしれない、他の人はそういうふうに称えるかもしれない、でも愛がないならば、それが自己中心である、実際はそれ自分が益を受けるためといった自己中心な心からであるならば、それは罪ですよ。私は何も得ない、そ自己中心、結局そうやってるのは私あなたのためですよ。そのようであるならば、愛がなければ何も得ませんよ。 I gain nothing とパウロは言いました。けれども私たち信仰者に御霊の現れが与えられているのは、皆の益となるためですね。実にそれは各機関がいたわり合って補い合うことで、体の中に調和が保たれるためですよね。御霊の賜物はそのようにして、神様と他者に対する愛へと向かうために用いられるときに、それは価値のあるもの。神様はそれを祝福してご自身の栄光を表される、主の栄光を表すものとなる。それが同じように見えても、それが私たちが私のためにやってるんだったら、それは何でもない。でも神のために与えられているのであって、それを用いるならば、神の栄光が表される。そして私たちは知っているわけですね。そのように私たちに賜物を与えることで、奉仕の技へと向かわせてくださるこの主の御霊は、同時に私たちのうちに豊かな実を結ばれることを知っているわけですよね。これは私たちの性質というか人格というあれですね、人としてのその内側にこの実を結んでくださるわけです。ガラテヤ書の5章22節23節のところ、ごめんなさい、前には出ないんです。ガラテヤ書の5章の22節のところ、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。言うまでもなく、これら御霊の実と、今日のこの後見ますが、4節以降でこのパウロの示す愛はって出てきますが、愛はというその内容との間には類似性を見ることができますね。全く全然関係ないんじゃなくって、この御霊の実とパウロがここで言ってる愛とはっていう、この両者にはもう本当に全く同じの言葉じゃないですよ。同じ言葉も出てきますが、でも全てじゃないんですけれども、類似性が間違いなく見ることができますね。で、一つ一つを比べることはしま ませんが、その愛について見たいと思います。4節からお読みしますね。今日のところ、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますと。どれか一つが愛とかっていうことじゃないです。愛はって言ってこのリストですからね。いかがでしょう。これらの愛の性質はコリント教会を表すものですか。コリントの教会、これらのパウロが言ってるね、コリント人への手紙ですか。コリントの教会に当てて愛はってこう言うわけですけれども、これはコリント教会を表すものですか。これまでの手紙の内容からして、コリント教会はこの愛の教会だと言えますか。まあ、全ては当てはまらないとは言わず、ね、全て当てはまらない、もう全部ダメとは言わずとも、でも多くの点で彼らは愛とは言い難い歩みをしていたのではないでしょうか。そういったことを見てきたわけですよね。分派争いね、そういった見てきました。つまずきもそうですが、で私たちの教会はどうですか。私たちの教会って言うと私たちっていうことですね。建物の話は私たちが教会ですが、私たちはどうでしょう。あなた自身はどうですか。それぞれ体の器官であるあなた自身は愛の人ですか。パウロをして彼がこのように言う理由、もしそれがコリントの教会を愛のない教会としてただ断罪するためであったなら、話はここで終わりですよね。彼らは否定するかも、いやいや私たちは愛の人だってね、傲慢ですから。ちなみに彼らは自分たちを誇っていましたが、いや私たちは愛の人だって言うかもしれない。でも他者から見るとそこにはズレがあるわけですよね。って言って、ああ愛のない教会だとね、ギルティーだとね、イノセントかギルティーか有罪か無罪かって言ったら有罪だって言って話は終わります。彼らが愛の模範ではないことは明らかだからです。彼らはこの後記されているその予言、威厳、また知識といった賜物を特に重要視することで自分たちを誇っている、傲慢になり他者を蔑んでいると見ました。ね、でまたその反対の人たちもいたわけです。自分たちは劣っているダメなんだって言ってね、まあ、彼らはほとんど何かする力はなかったんだろうけれども、でも彼らは自分たちは劣っているからって言って体に属さないっていうようなね、そういう心でもあったわけですよね。じゃあそれは健全かって、それもそうじゃないわけですよね。神様がご自身の、キリストがご自身の血を、たとえ血を持ってあがなったその部分、一人一人が、いや私はつまらないものですっていうのが本当にそうなのか。それは自己卑下してるっていうと、なんか変な謙遜に聞こえるかもしれないんだけれども、謙遜は大事。でも神様の前では本当に愛されてるものとして、それをしっかり受け止めてないと、私たちもいや私は、私なんかいなくなっても、そういった間違った自己卑下に行くわけですが、その両者も。でもだからこそその現実を知るパウロは、さらに勝る道を示してあげましょうと言って、この愛の道をここで教えているわけですよね。そうでないからこそ、ダメなんだよって言って断罪するためじゃなくて、それはもう知ってるわけです、パウロは現状はね。でもそれを言いながら、でも勝る道を教えてあげましょう。彼らがそれを知り、高ぶるところから、または自己卑下するところから、悔い改めて立ち返って愛の歩みへと向かうためですよね、主にあって。だからなぜ、愛がそこまで重要なのか、なぜより優れた賜物を求めてそれを用いるだけではダメなのか。私は手です、私は耳です、耳です、目です。だから私は自分のことさえやりますよ。私があれして、みんながそれぞれ働きをしたらそれでいいんじゃないですかね。みんながよりよく賜物を用いたらそれでいいんじゃないですか。なんでそれで終わらないのか。なぜそこまで愛を重要視するのか。8節以降を読みしますね。12節まで。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。 というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るのを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。愛は決して耐えることがありません。これがパウロをして、彼が愛を絶対的に重要なものと強調する理由ですね。愛は永遠に続くものだからですね。でもそれとは対照的に、予言の賜物は廃れます。威厳は闇、知識ならば廃れます。なぜですか？彼らはそれらを誇っていたわけですね。特にそれらは廃れる、闇ますで言うわけです。なぜですか？それらが神様の御心、その真理を指し示すものだからですよね。つまりこの手紙の最初の方で見ましたけれども、神の知恵、人の上に上がる、ね、そのものではなくて、神から、ね、示されるこの神の知恵であり、神の力であるイエス・キリストを指し示すものだからです。ここにはキリストとは出てきません。また主の十字架と復活についても何も記されていません。まあ、ちなみにそれは不思議ではないですよね。ずっとその中に、手紙の中に書いてあって、私たちが章とか節とか分けてるだけなので、今特にこの箇所でね出てこなくてもおかしくない。他のところでたくさん出てくるわけですから、パウロとしては別にあえてそれを触れてないんじゃないんだけれども、でもこの今日の箇所には、13章にはそういうふうには出てこない。でもパウロはね、今それらがイエス様を指し示すものであるゆえに、私たちが知っているところは今は一部分ですよ。それは全体ではない、一部分ですよ。予言することを、神様の真理、御心について語ることも一部分ですよ。全部ではない。そしてやがて完全なものが現れたならば、その一部分としての不完全なものは廃れると彼は言うわけですね。今一部分なんだけど、やがて完全なものが現れる。完全なものが現れたら、この一部分、不完全なものは廃れると言いました。この完全なものとは何ですか？何が現れるの？今私たちが一部分だけを知り、また一部分だけを予言していることとは何なのか？パウロは、私たちは鏡にぼんやりと映るものを見ていますが、その時には顔と顔と合わせて見ることになりますとも言っていますよね。で、ですが、その今私たちが見ている鏡にぼんやりと映っているものとは何なのか。このその時とは終わりの日のことですが、主の再臨のことですが、私たちが顔と顔を合わせるのは誰ですか？家族って言わないでくださいよ。家族とも顔を合わせてください。で、天国で再会してください。でもそれは一番のことではない、一番のことではない、大事なことですよ。 でも誰ですか？完全に知られている、パウロ言ってるのね、自分が完全に知られているのと同じように、やがて完全に知るようになる方とは誰のことですか？誰でしょう？イエス様ですよね。イエス・キリスト、罪と滅びからの救い主としてこの世に来られ、私たち罪人のために十字架にかかり身代わりの死、その贖いの死を遂げてくださったお方、また三日目によみがえられることで、ご自分を信じる全ての者に永遠の命を与えて、天の御国を与えてくださるお方と、このイエス様と、この救い主と、私たちはやがて顔と顔を合わせてお会いすることになる。そしてその時に、私たちはイエス様のことを、そういった意味において完全に知るようになる。今見てないですよね。実際にイエス様がね、肌がどんな色なのか、髪型は、大体で今の出てくるのは、まあ長髪からちょっと長髪よりぐらいで、短髪なイエス様はなかなか出てこないですけれども、わからないわけですよね。 でもヨハネ黙示録を見るならばイエス様はもう本当に、目が火のようで口からね、その歯っていうのは剣が出ていてってね、でそのイメージがしたらもう崩れてしまうね、分からなくなってしまうそういったあるわけですが、でもイエス様と顔と顔を合わせるならば私たちはイエス様を知るようになる。そういった意味においても私たちは完全に知るようになる。この方と。ゆえに、一部分、不完全なものとしての、その知識、今持っているその知識や予言していること、それらは廃れますよって。で、威厳もやむとパウロは言いました。その理由を書いていないのであれですが、まあ、直接この方と語ることができる。ふと思ったんですけど、私たちは何語でイエス様と語るんだろうって、ね、昨日思って、まあでも答えが出ないので、まあそれぞれ日本語の人は日本語で、英語の人は英語でなのか、みんな共通に一つの言葉になるのか、どうなんだろうと考えたりもしたんですが、まあそれはその時のお楽しみということで。で、そのことと、このパウロが言う愛とにどんな関係があるんでしょう、ね、やがてそれをイエス様完全なお方と会うようになるって言ったらその愛とは、もし分からないという方がおられたらちょっと困るんですけれども大いにあるわけですよね。そのようにして救い主であるイエス様と私たちとの愛の関係はね、イエス様を信じた時からもうすでに始まってるんですよ。もっと前遡るならイエス様はもうこの世の始まる前から私を選んでくださっている上に私たちの縁の愛は注がれているわけですが、私たちがイエス様を信じることによってこの関係は作られていますが、この世を超えて永遠に続いていきますよね。イエス様、このお方との愛の関係、愛は決して耐えることがありませんとパウロが言うのはそのためです。このお方との愛の関係がもう始まっているわけですが、それはこの世を超えて永遠に続いていくもの。イエス様見てね、あ、知ったから、あ、終わりっていう話じゃないですよ。ね、知って、あ、もう満足しました、あ、もうじゃああと家族と会ってイエス様たまに礼拝に行きますとか、そういうことじゃない。もうこの天の御国においてはイエス様が中心で、ね、私たちもはや太陽もいらないイエス様の輝きで、私たちイエス様を中心に永遠に歩む、そこに他の人たちもいるわけですよね。でそうであるならば、このお方にし、このお方を信じる、つまり信頼する、そして主に望みを置く私たちが、この主との愛の関係を、また主の愛される隣人との愛の関係を今から追い求めることは当然のことじゃないですか。あちらに行ってから、ああじゃあ愛とは何なんだろうって、これから愛すること、今までね、この世にあった時には信じることばっかしにフォーカスしてたから愛するっていうのはよくわからないと、でその時になってから愛を追い求めるっていうのか、それとももう今から永遠に続くものなんだから、この関係において愛するとはどういうことかってね、今から追い求めていくっていうのは自然のこと、当然のことじゃないです。愛するために愛とは何かを学び、その生き方へと向かうのは理にかなったことではないですか。その時は来るまで私は自分を愛していこう、どうせ許されるからっていうのが本当にその正しい心の態度ですかね。私を愛してくださるこのお方に対して、もうまたやがてね、終わりの日が来たらね、イエス様あなた愛します、むしろこっからもうすでにこの方を愛するべきじゃないですか。また主の愛される隣人を愛する、完全ではないですよ、でも愛していこうってするのは自然なことじゃないですか。そのために主は私たちに御霊の賜物を与えてくださる、御霊の賜物を持って私たちは使えるためですね。愛する愛するって言うためじゃないですよ。私たちが与えられた賜物を用いて主に使え、他者に使えることが愛することって言ってもおかしくないですね。でもそれだけではなくって、私たちのうちに御霊の実を結んでくださる。御霊の実、私たちをご自分に似た愛の人へといよいよ作り変えることで、私たちが作り変えられるんですよ皆さん。 で、私はそのままで愛の行動をしたらいいんじゃなくて、私自身が内側から作り変えられていく、これを聖化と言います。サンクティフィケーションですね。清いもの、イエス様に似たものへと私たちがどんどん作り変えられることで、愛の生き方が内側から外に現れる、出るため、何かしたから私が愛だっていうことじゃなくて、愛の人へと変えられるから愛の生き方へと向かっていくためですね。13節、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。私たちがもう今見ていますが、神様との愛の関係、愛の関係、また神様の愛される隣人との愛の関係に入れられるのは、イエス様を主と信じ、救い主と信じ、その救いに望みを置くからですが、そのことが私たちからではなくって、主ご自身から始まった、出たものであり、また神様ご自身が完成してくださるものであるゆえに、この愛は信仰、希望、愛の中で一番優れている。この神様は私たちを愛し、そのことを救いの技を初めて私を救ってくださった、その愛、神様が始められたゆえに、この方との愛の関係が最も大事ですね。ですから、この愛を私たちのというよりも、むしろ神様の愛と言った方がいいでしょう。永遠に続く。つまりそれは父なる神様が御子イエス様を通して明らかにされた十字架の愛。罪人の私たちでさえも、罪人さえも愛するありえないほど大きな大きな愛。これが神の愛ですよね。この愛のゆえに私たちは神様のとの愛の関係に入れられましたし、主を愛するものとされた。皆さんいかがですか？この愛のリストを見て、皆さんの中に、私は愛の人だと言える人がいますか？手を挙げなくても、心の中でも思ったらちょっと軽く手を挙げてくださってもいいんですが、どうですか？この愛とは寛容であり親切です。こう見たときに、どれか一つじゃないですよ。たくさんあったらっていうことでも、これを見て、それもう私は愛の人だって思いますか？その愛のうちに、また御霊の賜物を用いて、イエス様とイエス様の体である教会に私は仕えています。ね、心から言える人はどれくらいおられるでしょうか。そこに向かっている、心がけているという人はおられると思いますね。でも私こそ愛の人だって言える人いますか。まあ、直接そう言葉に言う人は言うことはなくても、違った意味で、違った言葉や違った自分の心の態度で、そういうふうに、私は愛の人だよ、あなたたち愛はないねっていうような表現って世の中にはいっぱいありますよね。そういうグループをね。で、私も自分はそういうふうに思う時がありますよね。直接は言わないですよ、愛の人だとはね。でも他の人と比べて、マシな人間、もう愛だとかって言って高慢になることは実際にある。でも、ね、今そのように質問したのはそうではない。そこに気づかされるのが大事なポイントなわけです。大切、その重要なポイントです。というのも、そこに気づかされる。私は愛の人だと思っていたけど、いや実際には違うな。ね、いやいや、ほど遠いな、いやむしろ全然違うんじゃないかでね、気づかされるならば、私たちはすでに知り尽くしたもの、ね、つまり自分を大丈夫なものとしてではなくって、むしろ完成の日を目指して、この完全な愛のお方を知る、この完成の日を目指して、ひたすら一心に主に向かって、私たちは走るようになるんじゃないですか。この救いを求めて私たちは一心にね、そこに向かっていくようになるんじゃないですかね。今知っているところが一部分だ ね、予言するところも一部分、ああじゃあもうだから全然もう分からないのと一緒だってじゃなくって、でも一部分でも分かるわけです。御霊は私たちにこの天の御国を先取りさせてくださるわけでしょ。ずっとは続かないです。ああでもこれが御国に入れられることの幸いかって ね、この礼拝をしながら、あこういうことか、天国に行ったら礼拝がずっとね、神様を褒めたたえるっていうことは罪がないっていうのはこういうことか、ね、一瞬一瞬こうあこういうことかっていうのはこうねイメージを受けるかもしれない。でもそれは続かないわけ。でもそういうふうにして少しずつその知っていくことはできるわけですよね。あこういう愛かってイエス様の愛してくださるからこうじゃ分かるわけですよね。でもだからその一部分であり予言するその一部分であるからこそ完全なものがある現れるのを待ち遠しいわけでしょ。再臨を待ち望むってそういうことですよ。再臨が来たらね、信じてない人がみんな滅ぼされて私は救われるから、それを見てね、私はね、ああ満足するって、そっちじゃないでしょ。この救いの救い主とお会いし、この天国の素晴らしい、そこに預かることができるように待ち遠しいわけですよね。だからこそ主の福音に、イエス様の福音に日々生かされる。そして福音を福音とするならば、福音が私たちのうちで良い知らせであり続けるならば、私たちはそれを伝えずにはおられない。言い方を変えると、伝えないのは私たちは自分自身に、本当にイエス様の十字架が私にとって福音なのか。福音が虚しくならないようにとパウロは言いましたね。イエス様こそ完全に愛のお方です。主は寛容であり親切なお方、人を妬まず自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、ご自身の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜ばれます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを、耐え忍ばれる方。もし主がそのようなお方でなければ、一体誰が救われますか。主の前に罪のないもの、自己中心でないものなど一人もいないわけですよね。故に神様は、父なる神様はご自身正しいお方ですから、義をもって全ての人を終わりの日に、裁かれます。罪ゆえですよ。神様が悪いんじゃなくて、私たちが罪あるゆえに、その罪ゆえに裁かれる。でもその裁きをイエス様がもうすでに身代わりに受けてくださった。私たち罪人のために主が十字架の死による贖いをすでに成し遂げてくださったゆえに、イエス様を信じる者は、救い主として信じる者は、イエス様をうちに持つ者は恐れる必要はない。もうすでにその裁きは過ぎ越されただけではなく、永遠の命が与えられることで、私たちは神の子供とされたんです、されているんです。そして神の子であるゆえに、神の子は当然父の財産、父の祝福、天の御国を相続するわけですよね。長子であるイエス様とともに、神の子は天の御国を相続します。これが良い知らせ、福音ですね。でなくて何ですかね。信じて、イエス様を信じるだけでこの救いを受けることができる福音でなくて何ですか。なぜ主はご自分を信じる者にそのように、このように素晴らしい約束、つまり希望を与えてくださるのか。わかります皆さん、なぜですか。これ本当に喜び踊りたくなるぐらいの、ね、喜びに満たされるところですよね。福音によって、恵みによって、私が獲得するんじゃないですよ。命捨てたとしても無理ですからね。私たちこんなことやりましたって、神様の前にこんなことしました、自分の命さえも捧げましたって言っても、それが自分のためであったならばね、あそれはよかったね、でもあなたの罪のためにあなたの裁判をしましょうって言ったら、みんなギルティーですからね。なぜそんな私たちを神様はイエス様を通して救ってくださるのか。信じるだけで、恵みによって、その恵みによって私たちが皆主を愛するようになるためですね。
その愛注がれてんだけど、あ、分かりましたって言って、私はこっちが好きです、この世のものが大好きです、私の願いが大好きですってやるような私たちですよ。霊的にいつも寛容を犯す偶像礼拝をする私たちを、それでもイエス様、神様イエス様を通して愛し続けてくださる、その恵みによって私たちが、いや、本当の意味でイエス様を知り、イエス、ね、このお方を、あ、心から愛するようになるため、そのイエス様との愛の関係がこの世を超えて永遠に続いていくためですよね。ですから、どうぞどうかここを見逃さないでください。そうでないと、私たちは口では主を信じると言いながら、自分自身をやっぱり愛するゆえに、私のために主が何かしてくださることや、私に主が与えてくださるものは愛しても、結局のところ主ご自身を愛さないということにもなってしまう。皆さん、今日心からイエス様を愛していると言えますか？その男女のそういった愛とか、ね、友とのそういう愛じゃなくて、本当にイエス様を心から慕ってます、ね、日本語の訳で慕うとかっていうのも使われますが、慕っている、愛しているイエス様は全てです、十分だとかじゃなくって、あなたが全てですって言えますか？いろんなことは置いといて、私の生き方とりあえず置いといて、でも心の面では純粋にイエス様を愛していると言えますか？もしそうでなければ、私たちは主の御心をミスしているわけですよね。主の方では、そのために永遠に続く最も優れて、この愛のために私たちにリーチアウトしてくださりね、私たちがイエス様を信じるようになって、希望を持って天国に迎えられて永遠に生きるために、私たちをこうねの方に向かってくださっているのは、私たちの方ではね、全部他のこれは大事だあれは大事だ言いながら、このお方をミスするならば、主の御心をミスするわけですよね。でも主はあなたという人を、その良い部分を、ね、褒めて育てるって、そうですね、良いところを見て、あ、これ良かったねって、もちろんそうですよ、知っておられる。でもそこだけじゃなくて、傲慢なところ、ね、心かたくななところ、自己中心といったその罪深い部分も全てご存知の上で、その上で主はあなたを愛してくださっている。これは私は大げさには言っていないんですよ。もしそうでなかったら、誰が救われますか？誰が良しと認められます？私たちは本当にブラインドスポットだらけですよね。どこまで愛の人ですか？愛の人でなかったら、その人を本当に愛せないでしょ？でも主は全てご存知で、私たちが背を向ける時にでも、本当に自己中心に歩む時でも、主をね、そうやって罵るようなことがあっても、裏切るようなことがあっても、でも終わりになるまではですよ、この十字架の愛は今日も注がれている。イエス様は今日も私のもとに帰ってきなさい、私と共に歩もうと私たちを愛してくださっていますよね。十字架の愛によって、その福音の恵みによって、あなたという人をご自分に似た愛の人、許されて、私、ああ、愛が分かった、ああ、イエス様を知って、イエス様がうちに住んでくださることで、愛の人、御霊の人へと作り変えられていき、また永遠に、この神様との愛の関係を持ってくださるためですね、私たちと。今そういった意味での準備期間です、私たちにとってはですよ。他の人には福音を届けるのはそうなんです、私たちそれぞれにとっては、そのイエス様と、この婚姻を共に、結婚して一つにされるわけですが、準備期間です。で、私たちいつもひょろひょろして、ああ、これが忙しい、あれが忙しいって言ってるんだけれども、そこがポイントじゃない。イエス様と一つにされ、この愛してくださる方を、私たちも持てる全てを持ってこの方を愛するようになる。そして一つにされたら、あ、結婚したらもう終わりじゃなくって、そっから永遠に共に歩む歩みが続いていくわけですよね。私たちはこの主を愛し、主の愛される隣人を愛するということを追い求めていこうではありませんか。お祈りしましょう。